高山俊吉気分青信号。
こんにちは。神奈川県警で大変な事件が発生しましたね。速度超過とかあるいは車間距離を保持しなかったという、そういう交通違反の取り締まり方法に疑問が発生したと、そういうことで県警が2700件もの違反を取り消すということが判明しました。そのうち交通反則切符、青切符ですね、などの虚偽記載、嘘が書かれているということが確認された数件について、神奈川県警は第二交通機動隊員として、その書面作成に関わった巡査部長ら数名を虚偽誘引公文書作成同行使容疑、重大な犯罪ですけれども、刑法犯罪ですが、横浜地検に書類送検をするということが発表されました。違反点数を取り消す、あるいは3000万円を超えると言われる反則金の返還の手続きも進めるそうです。私自身もいくつもの事件に関係して警察の交通違反の取り締まりの問題性を追及する裁判をやっておりますけれども、今回のこの神奈川県警の交通違反取り消し2700件というのは、これはもう想像を超えると言いますか、途方もない警察の腐敗堕落の極致のような事件です。でおそらく氷山の一角というか、こういう事実が出てくるとこれに隠れて実は存在してまだ知られていないという、そういう事案がおそらくたくさんあるだろうというふうに思われます。今後徹底的にこのような事件、同種事件の追及に向けてメスを入れるという、そういう作業が警察の重大な責任になるというふうに思われますけれども、さてこの事件を少し具体的に追ってみましょう。パトカーとか白バイなどが、例えば速度違反、速度超過などの交通違反捜査をするという時にはどういう方法を取るかというと、多くの皆さんご承知だと思いますけれども、対象の車両を追いかけます、追尾するといいますけれども、そして、相手の車、対象の車にピタッとくっつく形で距離を同じくして追尾をすると、間隔を同じくして走るということは、その問題の車両とパトカーや白バイの走行速度が同一だということにもなりますね、理屈として。でそこで自分の車のメーターが示している、走行速度がすなわち対象車両の走行速度だと、こういう理屈になると、それで取り締まる、止めて調べると、こういう作業に進んでいくわけですけれども、その車間距離を保ちながら一定の距離を追尾するという、その作業をきちんと行わない状態が普通であったということなんですね。県警の第二交通機動隊、第二中隊の第四小隊といいますけれども、これは神奈川県の茅ヶ崎市に拠点があって、小田原厚木道路などで交通違反の取り締まりなどをもっぱら行っていた部署だということなのですけれども、さてその 追尾という作業が相手方に気取られると感じ取られると当然減速をする。そうすると一定程度の距離を追尾するといってもその途中で相手の車がブレーキを入れるということになると、まあ、捕まえられなくなる。その一定の距離というのはどのくらいなのかということは法律で決まりがあるわけではありませんけれども、一般には300メートルぐらいといったようなことがよく言われます。300メートル追尾する過程で、どうやら後ろから来る車は覆面のパトカーだと思われるとか、いや白バイに追いかけられていることが分かったというようなことになります。で、実はこの走行速度の測定、速度超過の違反の際に追尾する車両は対象車両と同じ速度で走るということになると当然自分も交通違反になりますね。で、交通違反にならないという理屈を作っておかなければどちらも同罪だということになりますから、速度違反を捕まえようとする車が速度違反にならないためには一定の条件があるということで、基本的にはまずルーフランプを回転させる赤色蛍光灯を回さなければいけない、そしてサイレンをつけなければいけないと、こういうふうになってるんですね。それがないとパトカー自体が、あるいは白バイ自体が速度違反になってしまう。で、必要がある場合には、どうしてもという場合にはサイレンは鳴らさなくてもよいということになっているので、それはひっくり返すと赤色蛍光灯は必ずつけなければいけないということになる。赤色蛍光灯をつけると、しかし追尾されている車はハッと思ってすぐに速度を落とす、そういうことが当然というか通常行われる、そういう関係性になりますね。で、そこで捕まえられないと。で、多くこれまで、警察官は実際には赤色蛍光灯もつけずサイレンも鳴らさなかったのに、乗り合わせている2人の警察官が、いや赤色蛍光灯もサイレンもつけていたと、あるいは赤色蛍光灯はつけていたというようなことを言い募って、つまり嘘を言ってですね、それで、減速しないように走らせるという、いわば工夫をしていた例が私は経験があります、多くあります。そういうことをいろいろやるのが、最近はドライブレコーダーが登場したことで一般の車両の方も追いかけてくる車の状況が記録されるということになってしまい、嘘が言いにくくなったという状態が警察にはあります。さて、そういう状況でなかなか捕まえられないという状況に直面した警察はどうしたかというと、まず追尾距離を短くしてしまうと。で、実際には長く追尾していたように嘘を言う、こういうような話が登場するわけです。今回の事件はどうもそういうような事件、すべてこの速度違反の事件だけではないのですけれども、速度違反について問題があったというふうにメディアが報道しているところを見ると、どうもそういう事件のように思います。300メートル追尾しないで、速度が高かったと、いうことにする。で、それが追尾されている対象車両の速度だったというふうに言ってしまう。同じように、相手の車を追い上げたという時の車間距離不保持ということについても、そういう道路交通法違反の、いわば嘘のものがあったということが報道されてますので、それについて話をすれば、車間距離がそんなに詰まってもいなかったのに非常に詰まったようにしてしまうというような、そういう嘘を警察が書く。 こんな事件も含めてあったということが報道されています。で、実際今回のこの問題は車間距離の不法時で取り締まりを受けたドライバーが反則金を払わずに刑事責任が追及されるという過程で、どうもおかしいということを県警に申告をして、県警が内部調査を進めたら分かったということなんだというようなことが報道されてますけれども、それにしてはその話がもう2年も前のことだと言いますので、一体この事実が分かるまでに何という手間をかけたのかと、手間がかかったのかということが、それが大いに気になりますけれども、ともかくそういうことになったと。で、この話について、新聞に報道されている当事者なり当事者の関係者の説明として、違反者が警察に追尾されていることに気づいて減速したときに追尾が短くなってもそれで違反を認定するという、そういう取り締まりをしたというのは、悪質な違反は排除したかったとか間違った繊維感だったと言っていると、こんな話が報道されています。私は非常にこの説明はおかしいと思います。悪質な違反を排除したかったと言っても、悪質かどうかというのは追尾をしている中で追尾されていることに気がついて減速をしたということを、これを悪質だということだとするならば、では減速しない方が悪質でないことになるんだろうか。減速しない方がやはり交通の危険をには近づくのではないか。パトカーに追われているということが気づいたから減速をしたというのは、それはいかがなものかという議論はそれはあるかもしれないけれども、減速をしない方が良質で、減速をするのが悪質だということになるんだろうか。そして間違った繊維感だという言葉が言われていて、これが随分全国で報道されましたけれども、間違った繊維感というのは自分としては正しい操作をしたと思っているけれども、客観的に見ると間違っていただろうと、こういうような場合に使う言葉だと思いますけれども、自分自身が本当に主観的といいますか、自分自身の思いとして正義を実現しようとしていたということが言えるのだろうか。私はそれもおかしい、捕まえてしまえばいいのだと、捕まえられれば何でもいいと、こういう議論だったというのが実際のところじゃないか。間違った繊維感というような言葉は、それこそ繊維感を間違って使っている言葉だというふうに私は思います。そういう言い方をすること自体がおかしい。警察は犯罪が行われた時に、そして特に指導では済まず、取り締まりが必要だという、つまり悪質な道路交通法違反だという、そういう判断をした時にこれを取り締まるのが責任であって、義務でもあるのだけれども責任義務であって、自分自身がおかしな方法で取り締まってもそれは本当はいいのだというようにもし考えているとすれば、それはとんでもないデタラメであるとしか言いようがない。私はそう思います。今回の件で、不正な取り締まりに関わった24人の警察官が処分をされたというふうに報道されていますけれども、なんとこの件で県警本部長は口頭で注意をされただけで終わったそうです。その程度の問題なんだろうか。もしそうだということになるとすれば、それは上がおかしければ下はもっとおかしくなるという、そういう魚は頭から腐るという、そういう理屈からして現場がおかしくなるのは当たり前だろう。この程度の警察、このような警察の捜査が県警本部長が口頭で注意をされるという、その程度のものでしかないということを警察庁が明らかにしたということなのであって、私はこういう警察の在り方自体が多くの市民を 警察に対する不信を追及するところに追い込んでいくだろうというふうに思います。各地の警察で手続きの不備とか、あるいは書類の虚偽記載などが問題にされている。でこれは市民の批判をこれからさらに強く受けることになるでしょう。そういうことになっても警察は弁明の言葉がないという状態になるのではないかという気がします。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。